Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィリーです。ご無沙汰しております。ただいまよりですね、第19回目の放送を始めます。今日はですね、ケニアに着きまして数日滞在しておりますので、ケニアからの放送になります。ただいまですね、放送している場所はですね、日本人宿として今有名なジャングルジャンクションという宿から放送しております。数年前というか十数年前ですかね、それこそやすやすさんが旅されてる頃とかはですね、ニューケニアロッジというですね、中心に近い宿が日本人宿として定番だったとは思うんですけども、ただいまはですね、郊外のジャングルジャンクションという宿が日本人宿として定番になっているそうです。まあ個人的にはまあ何度もお伝えしてますけども、日本人宿とか大嫌いですね。別に私日本人と群れたいわけではございませんので。ただまあアフリカとか南米ですとか治安の面とかまあ綺麗だったりする影響もありましてですね、日本人宿には泊まったりはしてるんですけども、今回もその一環情報収集も兼ねましてですね、ジャングルジャンクションに泊まっています。そう、今ただいま夜なんですけれども、まあ日本人も10名から15名ぐらい泊まってるのかなという感じです。非常に賑やかです。ジャングルジャンクション自身は、ドミがだいたい6ベッド、あとシングルダブルの部屋とかありまして、あとは大体キャンプですね。アフリカ旅のメインはキャンプになりますので、皆さん大体テントを持ちながら旅をしているのかなっていう感じでございます。で、オーバーラウンドツアーのでっかいトラックですとかね、四駆がガンガン止まっている中で、日本人旅行者はテントを持ってテントを張って止まっているって感じです。ちなみに私はテントを持っておりません。ただでさえですね、30キロぐらいの荷物を背負って歩いている上にテントまで持ったらですね、私もう死んでしまいますわ、本当に。まあ、テント持てばそれほど、まあ、宿泊代は安くなるのでいいんですけれども、まあ、今回のアフリカ旅は、まあ、テントなしで過ごしてみようということでございます。で、先ほどまでですね、シェア飯ということで一緒にご飯を食べさせていただきまして、シェア飯ってそうですね、ご存知ですか？日本人宿とかでですね、食費を浮かすためにですね、皆さんで料理を一緒に食べて、ご飯をシェアするって感じのことなんですけども、まあそれ大体シェア飯っていうんですね。まあ、個人的にはその、まあ、食費が浮いてすごくいいんですけども、初対面の人とかと一緒にご飯作って一緒に食べるとか、なかなか気まずかったりもしてですね、難しい面もありますけれども、まあそんな感じでございます。で、まあこの日本人宿とかに泊まってるとですね、大体まあ、日本人に限らないですけども、マナーの悪い人とか結構いたりするんですよね。今回も目につきました。まあ、先日の話なんですけど、夜中の12時近くなんですけども、日本人の女の子が下の階でですね、ギャーギャーギャーギャー騒いでましてですね、本当にもう上の階まで響いております。何時だと思ってるのかと僕は切れようかと思いましたけど、まあ我慢しましたけども、お酒飲むのはいいんですけども、ギャーギャー騒ぐんですね、本当にもう。まあ、欧米の旅行者もロビーから出てってしまってですね、なんだこの日本人みたいな感じで、なんかまあ恥ずかしいなという感じでございましたけど、まあ出てしてそういう女の子に限ってですね、テントで寝ずにですね、ソファーでずっと寝てるんですよね。なんかそれで同じ金額払ってるかと思うとちょっと腹立たしいですけども、まあしょうがないですかね。基本的にこの JJ ジャングルジャンクションはですね、テント泊してる人はですね、外に常設されているシャワーや水道使ってくださいって言われてるんですけどね。それで、我々はドミドリー泊まってますので、2階にあるんですね。2階にトイレとか風呂がついてるんですけども、そこにテント泊のですね、日本人の男性、学生さんですね、がですね、占領しましてですね、我々のトイレ風呂を使っておりますと。書いてあるでしょと。テントを泊してる人は外の シャワーを使ってくださいって書いてありますよねと文句を言いたいとこなんですけども、まああえて言いませんでした。なんかな、マナーって大切だなーなんてことをよく旅をしながら思うんですね。まあかといってまあ私もあまりマナーが良くない時もあるかもしれないので、棚にあげてんじゃねえのかとか言われるかもしれないんですけども、まあ今回思った限りのことを喋っております。でそのまあドビドリー専用のシャワートイレ使ってる学生さんはですね、なんか後々分かったんですけど、多くの企業からスポンサーを募ってですね旅をしているらしくてですね、まあお金をもらって旅をしていると。いや立派ですね、その行動力、私も尊敬します。ですけどまあそういったね、正しくないようなマナーでですね旅をされていることはですね、あまり好ましくないなーなんて思ったりする限りでございますけれども、まあぐちぐち言っても仕方ないので次の話に進めようと思います。さてアフリカの大地、ケニアとかですね、そういった名前を聞くとですね、皆さんどんなことを思い浮かべますか？まあなんかすぐ、アフリカというから動物の楽園だみたいな感じで容易にイメージできるかと思うんですけれども、私も早速行ってまいりました。アフリカの、ケニアのですね、国立公園ですね。3泊4日でナクルコ国立公園とですね、マサイマラ国立公園の2つを回ってきました。このマサイマラ国立公園というのはですね、マサイ族の住んでいる村の近くにもありましてですね、国立公園自体が、ケニア側と、タンザニア側に、広がっているっていうようなところです。ヌーの大移動とかテレビで見たことございませんか？あれで有名な場所ですね。で、早速、ツアー会社申し込んで行ったんですけれども、まあ、結論から申し上げましてですね、確かに動物は見れました。ですが、あまりにもツーリスト、層が多いがためにですね、なんかサファリパークをですね、広大なサファリパークを観光している感じが否めなかったというのが個人的な印象でございます。特にナクル湖ですね。国立公園自体の範囲も狭いんですけれども、もう、まあ、もちろん未舗装なんですけども、道路とか轍ができてましてですね、車がひっきりなしに通るみたいな感じでございまして、中にはですね、でっかい観光バスみたいなのが通りましてですね、幼稚園児がですね、わー動物だーみたいな感じで喜んで見ております。わだちを歩く野生のサイとかも見ましたけれどもですね、なんか本当にサファリパークを彷彿させるような感じで、確かにサイが見れて興奮しました。ですけど、わ動物の楽園だーみたいな素直な感想はあまり持てなかったかなーっていうような感じでございます。ちなみに、でナクル湖にいますですね、サイはですね、南アフリカから、保護のために連れてきたというサイでございますので、完全に野生ナチュラルだという感じではないということだけご了承くださいませ。ナクル湖はフラミンゴで有名なんですけれども、この時期というかこの頃はですね、ナクル湖にはあまりフラミンゴは来ないそうですね。近くのナイバシャ湖でしたかね、ちょっと忘れましたけど、そちらの方の湖にたくさんいるらしくてですね、ナクル湖は今フラミンゴで有名なナクル湖という感じではないっていう感じでございましょうか。で1日目ナクル湖でございました。で2日目3日目4日目とマサイマラ国立公園に行ったんですけども、まあ、こちらの方がまだ若干アフリカの大地というかですね、サバンナというかを感じられたかなというふうに思います。ただですね、近くにマサイマラ、マサイ人が住んでまして、マサイ族が住んでまして、彼らがですね、国立公園の中に入ってですね、放牧とかしてるんですね。ですので、国立公園入るのにまずゲートがあるんですよ。動物園のゲート、入り口みたいなのがありましてですね、そこでお金ですとかね、パーミッションとかを払い、チェックしながらですね、車入っていくんですね。ゲートがあります。で、柵でくくられてるんですね。で、それで入っていくとですね、まず牛の群れがいたりしてですね、放牧しているマサイ族みたいな感じですね。まあそういった面がありましてですね、最初の方はなんかあまり現実味を帯びてないんですけれども、それでまあ奥の方へ行きますとですね、そうシマウマさんですとかヌーですとかバッファローとかうじゃうじゃいましてですね、あようやくあサファリしてるなみたいな感じになりました。まあ私も動物とか大好きですので、まあこんな皮肉ったらしいことを言ってますけども、実際は大感激してですね、サファリ界のですね写真をずっとパチパチパチパチ撮ってるんですけれども、やっぱり肉食獣っていうんですかね、ライオンですとか、チーターとかですね、見れると大興奮しますね。まあ、また、私がいた時は、運は悪く、捕食のシーンとか見れませんでしたけれども、まあ、それなりにいいものは見れたかな、なんて思ってます。まあ、やっぱり、 まあ、西原国立公園もですね、観光地化はされてますので、至るところに和立ですね、道路、未舗装の道路がザーッとできてまして、トイレもですね、肉食獣のいないようなところでこっそりやってくださいみたいな感じでございましてですね、私も何度か、おトイレさせていただきました。まあ、そんなサファリなんですけれども、まあ、基本的にはですね、まあ、日中参加するようなサファリもありますし、あとは、早朝ですね。やっぱり野生動物早朝に動きますので、早朝サファリとかあったりするんですね。で、宿泊はですね、簡易テントなんですけれども、常設テント、ちょっと大きめのテントにですね、ベッドが2台入ってるみたいな感じのところに泊まります。トイレとシャワーもついてたりしますので、意外に快適ですね。で、ご飯もですね、もう出ますし、電気もですね、充電器もあったりしまして、まあ、さすが24時間ずっと電気使えるってわけじゃないんですけれども、なかなかいい設備かななんて思います。これもちろんもっと5万10万払って、公園内のロッジとかに泊まればもっと快適な生活ができるんでしょうね。まあ、そんな感じですね。で、宿泊していた近くにですね、マラサイ族の村がありましたので行ってまいりました。マサイ族の村に入るのにまずお金がいりますね。入村料というんですかね。まあ、マサイ族も観光客が来るのに慣れてますので、そういうのは手慣れたもんですよ。それで観光客が行きますとですね、マサイ族が我々を囲みましてですね、ジャンプしだすんですよね。有名なマサイジャンプというやつですかね。で、男性がそんな風に感じで飛びますと。で、あとはその村を観光しましてですね、まあ、彼らが住んでいる家ですよね。牛糞とかでできている家を観察しましてですね、まあ、村を歩いてですね、マサイ族の生活を垣間見ることができるって感じですよね。確かに観光客慣れしているとはいえどもですね、そういった、まあ、私としては、そのマサイ族の村なんて今まで見たことありませんので、まあ、こういう生活をしてるんだっていうような、まあ、自分の中の好奇心としてはすごく満たされたかななんて思ってます。ただまあ、マサイ族も、まあ、昔は、なんですか、戦う民族だったかもしれないですが、今は農耕牧畜をやって、観光業でも、まあ、生計を成り立っているっていう感じでございますので、生活の仕方も変わってきているのかなというふうな感じですね。携帯電話を使って連絡を取り合うっていうのはもう日常茶飯事のようです。まあ、お土産としてですね、マサイ族のマントなるものを買ったんですけれどもね、バーコードとか製造元とか見るとですね、後ろにタンザニアと書いてありましたね。タンザニアの北部のですね、アルーシャという街の付近には結構、マサイ族が住んでおりますので、まあ、その辺の方で製造してるのかなって感じです。なんですか、パンフレットみたいなのもありましてですね、マサイ族のマントだみたいな感じで書いてありましてですね、製造元タンザニアって書いてありました。もしもこれが製造元がチャイナって書いてあったら買うつもりはなかったんですけども、まあ、タンザニアだったらいいかななんて思いながらですね、家族向けにですね、お土産を買わせていただいた限りでございます。まあ、そんな感じで3泊4日、サファリツアー終わりましてですね、宿にまた戻りましたと。ジャングルジャンクション戻りましたと。それで、まあ、普通に南下してもいいんですけれども、ちょっと私はもう少し一つ行きたかったところがあったんですね。それがキベラスラムというスラム街なんですね。キベラスラムというのはですね、東アフリカの中でも、もう、ナンバーワン、ナンバーツーぐらいを誇りますね、巨大なスラムでございましてですね、ナイロビ中心からですね、またツーですかね、今日、乗り合いタクシー乗ってですね、15分ほどでですね、着くとこにあるんですけれども、旅行会社にですね、ガイドを頼みましてですね、行ってまいりました。まあ、私は別に、その危ないところに行きたいとかそういう思考があるというわけではないんですけども、そのスラム街がどうなっているのかっていうのがちょっと興味がありましたので行ってまいりました。以前ですね、フィリピンのマニラのですね、スモーキーマウンテンも見学しておりましてですね、まあそういった比較を単純にしていいかというとそうではないんですけれども、まあ自分の中で、ちょっとまあ、いろいろ知識をですね、詰め込みたいなということもありましてですね、キベラスラムに行ってまいりました。ついてですね、まあ、表通りに、まあ、入っていくんですけれども、キベラスラムの。中心の通りを通る分にはですね、そこまでスラムスラムしてる感じは特にありませんでした。両サイドに商店はありますし、床屋さんもありますし、DVD 上演所もあります。キオスクもあります。至って、まあ、もちろんキベラスラムに住んでる人たちの、 ための生活エリアだとは思うんですけれども、そういった最低限のものは整っているのかなという感じがしました。ただですね、路地の方に入ろうとして写真とカメラでですね、構えたりするとですね、もうお前殺すぞ、めあれ切るよみたいな感じですね、ファッキューみたいな罵声も飛んできます。非常にガイドさんも写真を撮るなと、私に注意しました。まあ、ちょっと離れると危ないのかなという感じがします。でさらにですね、やっぱり途中ところどころにですね、ゴミの山とかがあったりしましてですね、一周がひどいです。あとはおそらく下水がないんでしょうね。生活用水をそのまま垂れ流しになってますので、近くの川はですねどんよりと濁りまして、すごい臭が張ってます。これ雨季とかになって大雨降った後とかはちょっと大変なんだろうなという感じを受けました。ただですね、やっぱりこのキベラスラムも世界的に問題視されていますので、政府の援助ですとか、特に欧米とかヨーロッパからの援助が強いんですかね。新しい住宅の建築をしていたりですね、道路の建設とかをしてですね、なんとか、彼らに良い生活をしてもらおうというような試みは進んでいるのかなという感じは受けました。ただたかが数時間ですね、キベラスラム歩いただけでキベラスラムはどうだなんて語れるわけはございませんでですね、やっぱりこういったところはですね、何度も通ってですね、まあ、自分なりの見識をつけていけばいいのかななんていうふうに思いますけれども、今回私はちょっと短時間で引き上げさせていただきました。ただですね、本当に、キベラスラムはどんなものかっていうのを目の当たりにしましてですね、いろいろ考えさせられる面もありました。まあ私はジャーナリストでは何でもない、ただ一つの旅人ですので、まあ、うんぬんかの言う必要はないんですけども、ただもしもですね、旅人の方々もですね、今後、行くのでしたら、その観光地だけではなくて、こういったキベラスラムですとか、こういった社会的事業的な目線でですね、何回一つ二つ訪問してみると、なかなか、違った旅もできていいのかな、なんてふうに思いました。そんな感じでですね、キベラスラム終わりましてですね、ほぼ、ケニアの私の中での、観光というか、回ろうと思っていたことは、ほぼ終わったかな、っていう感じでございます。さてですね、今、日中なんですけれども、あと数時間後にですね、私はナイロビの中心から、タンザニアに向けて、国際バスで移動しようと思っています。何度もですね、国際バス使ってますんでいいんですけれども、ただ何が嫌かというとですね、ナイロビの中心に行くということと、タンザニアの夜に着くってことですかね。もう夜の移動は本当に嫌ですね。萎えます。ナイロビものすごい危険だって言われてましてですね、日中も危ないよっていう噂は聞いてましたけれども、実際私も何回か日中行きましたけれども、まあ確かにどうなんでしょうね、警察官の数は確か多いです。私が被害を受けてないので危ないとはなかなか言えませんけれども、ちょっとカメラ取り出すと、なんでこいつカメラなんて取り出してんだみたいな視線で見られたりもします。だ実際ですね、私の友達もナイロビで被害を受けてたりもしますので、あまり気軽にですね、で歩いたりはしない方がいいのかななんていうふうに思っている次第でございます。まあ、あとまだアフリカ旅ありますけれども、なんとか無事にですね、11月の末には日本に一時帰国できればななんていうふうに思いながら、今から、タンザニア行きの準備をしようと思っています。それでは、今回第19回目の放送を終わらせていただきます。日本の皆様も、お体にはお気をつけて、どうぞご活躍くださいませ。それではどうも失礼します。ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さん、私やすやすから突然ですが告知です。幹事長、
はい、
幹事長は一体何の幹事長なんですか？
私はバックパック会という会の幹事長をしております。
いつもと全然話し方が違うじゃないですか。
もっとテンポよくいきましょうね。
この度ね、総選挙に打って出るんですよね。我々は
新党立ち上げです。
新党バックパック会っていいね。
立ち上がるときは今です。
なんか公約考えましょうか。
そうですね、
海外旅行はやっぱり義務付けると。
そうですね、
僕思うんですけどね、日本の教育を変えるという感じで、はい、中学校と高校の間に3年間の海外旅行を義務付けたらどうですか？
いいですね。実現しそうにないですけど、いいですね。
まあ案だけ出してね。そんなことはいいんですよ、幹事長。
はい、
バックパック会って何ですか？
バックパック会とはですね、 旅の情報に飢えた人たちが集まる会なんですよ。
ああ、旅の情報にね。
まあ、バックパッカーに来るとですね、まあ、一度も海外に出たことがない方から、もう海外を数年にわたって放浪してたベテランの旅人までですね、バラエティに富んだ旅人が集まっています。
要するに飲み会だ。
そうなんですよ、皆さん飢えてるんですよ、
酒にもね。
そうですね
それはいつどこで行われるんでしょうか。
不定期に開催してるんですけど、まあ、実は、2013年1月26日土曜日、19時から名古屋で開催決定しました。
なんと1月26日。
日取りがいいですね。
この日は何の日ですか。
第4土曜日です
あ、なんと1年に12回あるという第4土曜日ですね。
ね、貴重な日ですよ、
はい、この日に、幹事長と、私若頭補佐がですね、2人一体となってバックパッカイという海外旅行が好きな人、好きになりたい人が集まる飲み会を催したいと思っております。
はい。
で、今突然ここで告知してますけども、ってことは今これを聞いてるあなたにも来てほしいぞという我々の切実な願いなんですよ。
そうですね。
どうやったらこの会に参加できるんですか。
まあ、Facebook にバックパッカイという Facebook ページがありますので、そちらの方で、詳しい情報をお知らせしたいと思ってます。
Facebook のアカウントを持ってない人はどうしたらいいですか。
どうすればいいですかね
増えてないんだよあの、たびたびプロジェクトのブログのですね、トップページにバックパッカイとはっていうページを作っておきますので、
はい、
あのそちらからあの情報をですね、あの読んでいただいて、ぜひあの参加登録をしてください。
そうですね、あの皆さん一人で参加する方ばかりですので、誰か友達がいないから行きにくいななんてハードルは全くありませんので、お気軽にお申し込みください。
はい、旅人は皆さん孤独です。
そうですね、飢えてますね
友達にも飢えてますからね。
そういうことですよね、
では皆さん1月26日バックパッカーでお会いしましょう。
名古屋ですよ。